Thank you for reading such a long story ね、今日はとても長いところでしたけれども、聖書を読んでくださった一人一人心より感謝いたします。今日は1月の14日ですね。新年2018年明けましておめでとうございます。私たちは先週2018年の新しい、今年の私たちの標語御言葉を分かち合いました。その新しい聖書の御言葉を分かち合ったばかりであるにもかかわらず、去年ずっと読んできたこのアブラハムの物語にまた戻るんですかと。戻るんですね。これも神様の不思議な計らいかなと思ったんですけれども、実は今日のこの箇所から、しばらくすると、イサクの誕生、そしてそのイサクにアブラハムが信仰を継承していくという話に続いていくんですね。で、今年の私たちのテーマは継承と一致というテーマでしたので、今年のテーマにも沿った、内容になっているということで、引き続きこのアブラハムの物語を最後まで今年の初め私たちは読み進めてまいりたいと思います。一言お祈りをして、そして今日の御言葉に目を向けてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの御名を心から感謝し、また賛美いたします。2018年が明けました。どうぞ今年一年もあなたの御心にかなった歩みを私たち一人一人が歩むことができますように、またあなたの栄光が豊かに表されていきますように、どうぞ私たちを豊かに祝福し、また導いてください。今日の礼拝もあなたの御霊で豊かに満たし、私たち一人一人に必要な糧をお与えください。また今日ここに来ることのできなかった私たちの愛する兄弟姉妹家族友人、どうぞ一人一人を顧みてくださって、あなたの御手を持ってお守りくださいますように。これからのひとときをすべてあなたの御手にお委ねし、愛する主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。今日の創世記の20章ですけれども、今日のこの話、前にどこかで聞いたことがあるような気がしませんか、皆さん。まあアブラハムの物語を初めからメッセージを聞いておられない方は今日初めてっていうね方もいると思うんですが、最初から聞いてこられた方は今日のこの話を聞いて、あれ前も一度聞いたことがあるな。そうなんですね。アブラハムの物語というのは創世記の12章から始まりますけれども、その12章の後半のところで今日の話と非常によく似た箇所が出てくるんですね。アブラハムが約束の地に入って間もなくした頃に飢饉がその地方カナンに起こりました。それで食料を求めて、一時的にエジプトの地へアブラハム一家はですね避難したんですね。そのエジプトの地で自分の妻があまりにも美しい、それでその地方の権力者であるパロに目をつけられると自分の命が危なくなるかもしれないというので、今日の箇所と同じように自分の妻にですね、妹だと言っておくれお願いして、自分の身をアブラハムが守ろうとしたという話が12章の後半のところに出てくるんですね。皆さんはこの箇所を読んでアブラハムという男についてどう思われますでしょうかね。一度ならず二度までも自分の身を守るために、しかも前回ですね、神様の直接的な介入があったおかげで自分の身を守るだけではなくて、かなりの財産までもパロからいただいて、そこから出てくることができた。もしかしたらアブラハムは今回もよもやすると何かいいことがあるかもと思ったかもしれないですね。書いてないですけれども、どう思います皆さん。 自分の身を守るために、そしてあわよくばちょっと財産が増えるかもという、もしかしたらそういう下心を持って、その地方の権力者に自分の妻をですね、妹と偽って差し出す男アブラハム、ね、信仰の父と言われるアブラハム、ちょっと私たちのイメージと随分ずれてくる、女性でなくても男性の目から見てもですね、ちょっとこれはどうなんだろうか、まあ、そんなふうに思う方が少なくないと思うんですね。ところが神様はこのアブラハムのしたことに対して沈黙をされるんです。特別に彼に語りかけて、この彼の一見不信仰に思われる行動に対して何もおっしゃらない。前回もそうでしたね。今回もそうです。で、前回の中でも皆さんにメッセージの一つのポイントとしてお話ししましたけれども、神様が沈黙をされる、咎め立てをされない、それはその不信仰罪を神様が良しとしておられる、黙認しておられる、肯定しておられるということにはならないのですという、まあ、ポイントを前回お話しさせていただきましたけれども、確かに神様が何も言わないからといってアブラハムのしたことが正しいことにはならないんですね。ならないんだけれども、少なくとも今日のこの箇所のメッセージの中心はそこではないということなんです。私たちはどうしてもアブラハムのこの一見失敗というか失態と不信仰と思われる行動に目がいってしまいますよね。私たちどうしても人のいいことしたことよりも悪いことした方に目がいってしまいやすいものですけれども、何をやってるんだアブラハム、私たちはそっちに目がいってしまうんですが、そしてこれ、それは必ずしも神様の目に正しいことではないんですけれども、私たちの感覚は決して間違ってはいないんですが、でも神様が今日のこの箇所で一番私たちに伝えたい、知ってほしいメッセージはアブラハムの不信仰のことではないんですね。アブラハムもこんな失敗をしたよということを神様は一番に私たちに今日の箇所で伝えたいのではない、そうではなくて、むしろこのアブラハムの不信仰にもかかわらずサラを守った、サラを救出された神様の目的意図、これが神様が今日のこのストーリーの中で一番私たちに伝えたいメッセージなんですね。今回の件は確かにアビメレクやゲラル地方の人々は神を恐れない人々であったかもしれない、不信仰な人であったかもしれないけれども、今回のこの件に関しては何回読んでも悪いのはアブラハムじゃないですか。皆さん騙したんだから、騙したんですよ。本当のことを言わなかった、まあ、本当のことを言ったところでもしかしたらアビメレクはアブラハムを殺そうとしたかもしれませんよ。けれども少なくとも今回の件に関してはアブラハムに非がある、アブラハムの不信仰がもたらした問題であるわけですよね。にもかかわらず神様はアブラハムを責めることをせずに、逆にアビメレクに対して死刑を宣告するわけですよね。あなたはこのままだったら死ぬよ、あなたの家族も死ぬよ。これやっぱりどう考えても不公平じゃないですか。私たちの常識的なね感覚からすれば、アブラハムがどう考えても今回の件に関しては落ち度があるにもかかわらず、落ち度のないアビメレクやその国の人たちに対してあなた方は死刑だっていきなり言う神様、これはどう考えても不公平ではないか、神様公平を欠いてるんじゃないか、ちょっとアブラハムに肩入れしすぎじゃないか、私たちには思われるわけですね。けれどもここに今日の一番大事なポイントがあると思うんです。聖書を読んでいておかしいよと思うところというのは大体大事なポイントが隠れている場所が多いんですね。で、今日の箇所で言えばここです。この一見私たちには不公平とさえ思われる、一見アブラハムサラに対する神様の偏った偏愛とさえ思われる 神様のこの行動ですね、この行動の背後にあるものは何かということ。神様は単にアブラハムやサラを個人的に他の人よりも愛していた、執着していた、愛着を持っていたということではないと思うんです。アブラハムやサラというこの子に対して神様は何か特別な思い、他の人よりも私アブラハムの方が好きなの、サラの方が他の人よりも好きなのって、そういう単純なことではない。私たちはそういうふうに見てしまうので不公平だと思ってしまうわけですね。でももっともっと深い神様の意図がそこにはある。それは神様がこだわったのはアブラハムやサラという個人よりもむしろ彼らを通して実現しなければならない成就する神様の約束、神様のご計画に対する強いこだわり、執着と言ってもいいかもしれません。それがこの神様の一見私たちの常識からすると外れているように思われる行動の背後にあるということ。それはイサクの誕生ですよね。不公平に思われようが何と言われようが、さらには指一本触れさせないという神様の意気込みがありますよね。それはサラを守るということはもちろんですが、サラを守るということはサラから間もなく生まれるイサクを守るということなんです。イサクを守るということはイサクから生まれてくるヤコブを守り、ヤコブから生まれてくる十二部族を守り、そしてやがてその末端に生まれてくるイエス・キリストによって達成される神様の計画、イエス様によって救われる私たち一人一人を守るということにつながっていく。なんで神様が不公平と思われるほどまでにアブラハム・サラの救出、守りにここでこだわっているか、その意味がここにあるんです。それは私たちの救いのため、神様のご計画が完成するために何が何でもサラを守らなければならなかった。アブラハムの不信仰ももちろん問題だけれども、今はそれをいちいち咎めているよりもとにかくサラをまず守ること、神様のこの異常とも思われる偏愛、こだわり、それは裏を返せば私たち一人一人に対する愛であり情熱であるということ。そしてこれが今日の聖書箇所の一番大事なメッセージ、私たちが心に留めなければいけないメッセージ、神様がどれほど私たちを愛しておられるか、全てのことを犠牲にしても、金繰り捨てても、こだわり、他のこだわりは全て捨てても、アブラハムの不信仰とかそれももちろん問題だけれども、今それを一旦脇に置いといてさえも守らなければならない、それは私たちの救いを何としても成し遂げるという神様の情熱、愛、意気込みがこの行動の背後にはあるということ、この神様の愛にまず私たちは気づく必要がある。それからです、アブラハムの間違いに、ね、指摘するのはまずは神様の愛を知るということです。第2番目に、今日のこのストーリーの中から私たちが心に留めたいメッセージ、それはこの問題を通して結果的にアビメレク、そしてゲラレの人々も救われたという事実です。この物語だけを読むと神様は本当に不公平な人に見えますよね。アブラハムとサラだけを愛して、あるいはイスラエル民族だけを愛して、他の人たちはまるでどうでもいいみたいな、神様、聖書の神様っていうのはなんて不公平なんだろうって。けれども実際この結末を見ていくときに、アビメレクもゲラレの人々もこの問題を通して最終的には究極的には救われることになっているんですよね。それはあたかも神様はユダヤ人を特別に選びましたけれども、けれどもそのユダヤ人のある意味失敗によって、かたくなさによって異邦人が、私たちが救われたように、一見私たちには不公平、偏愛に思われる神様のこのアブラハムの失敗に対する特別な介入によって、 結果的にはアビメレク、その国民が救われる。しかもよく読むと、アブラハムは預言者であるから、アブラハムが取りなしの祈りをすればあなた方は救われる、神様アビメレクに伝えますよね。私たちも同じですよね。イエス・キリストの十字架の取りなしによって私たちも救われました。一見何の関係もない、なんでこんなアブラハムの失敗したような出来事をここにわざわざ聖書は記録してるんだろうかと私たち思いますけれども、ここにやがて十字架の取りなしによって救われる私たちの姿、神様の救いの本当に私たちには想像もつかない驚くような展開が、その計画がどのように展開されていくかということが、このストーリーの中に掲示されている、予言されている。そしてもう一つ、この箇所を読むときに私たちクリスチャンが心に留めたいことがあります。それは神様の第一優先課題、神様のプライオリティは悪者が裁かれ死ぬことではないということ。悪者、罪人、神を神、アブラハムに言わせれば神を神をともう思わないような人たちが裁かれ滅んでいくことが神様の第一目的ではないということ。神様が一番願っておられることは、すべての人が立ち返って神様に立ち返って救われ生きるようになること。エゼキエル書の中で神様はそのことをはっきりおっしゃってますよね。私が悪者の死を喜ぶだろうか、彼らが立ち返って生きることを私は望む。はっきり神様2回もエゼキエル書の中でそうおっしゃってます。私たちクリスチャンはこの神様の心、神様の視点を忘れてはいけないと思うんですね。例えば今日のこの出来事の一つ前に、ソドムとゴモラの裁きの出来事が出てきます。ソドムとゴモラに対する徹底的な神様の裁きを私たち学ぶときに、どうしても神様の怖さ、裁くお方というところに私たちの目は行ってしまう。でもソドムとゴモラに対する裁きの物語も、もう一度よく初めから読んでみると、神様は最後の最後までギリギリまで憐れみを示しておられます。最後の最後までその町の民を神様は救おうとされました。アブラハムも取りなしました。初めからもうこいつらはダメだからもう滅ぼしてしまおうじゃなかった。最後の最後まで神様はこだわったんです。けれども残念ながら最終的には裁きが下されてしまった。私たちが例えば他の宗教のを信じている方に会うとき、最近ははっきり言ってしまえばイスラム教とかね、IS なんていうものがこう台頭してきたりするときに、私たちがそういったことを信じている人たちを見るときにどういう目で見てしまうだろうか。よもやすると私たちは敵意を持って悪意を持ってそのような人たちに接してしまう、あるいはそのような人たちを見てしまうということがないでしょうか。そしてクリスチャンだけが正しいのであって、クリスチャンだけが救われればいいんだ、ああいう悪いやつらはみんな地獄に行けばいいんだ、そういう心でそういう人たちを見てしまう。神様は決してクリスチャンだけが良ければいい、クリスチャンだけが天国に行って救われればいいとは願っておられない。もちろん私たちがどのように救われるのかということに関しては、彼らの信じていることは正しいでしょう。 イエス様の贖いによって、恵みによって救われる。それは正しいことです。正しいけれども、大事なことを忘れてしまっていないだろうか。それは憐れみという心、愛という心。神様は敵対するものであっても、その人が悔い改めて救われることを最後の最後の最後の日まで期待し、待ち望み、忍耐し待つお方であるということ。おかげで私たちは今救われているわけですよね。神様が早急に裁きを下すお方だったら、私たちは今ここに救われていないかもしれない。私たちは生まれた時からクリスチャンだったわけじゃないですよ。神様が忍耐を持って待って待って待ってくださっていたから、今私たちは救われているわけです。自分が救われたから、じゃあ後の人はもうどうでもいいのか。神様は今でも忍耐を持って待って待って待っておられる。それなのに私たちは、クリスチャンは救われれば後はもうどうでもいいという気持ちでいていいんでしょうか。私たちがある意味クリスチャンではない、そういった信仰や、あるいは敵対するようなものを持っている人たちを見るときに、そこに悪意や敵意という眼差しがもしあるとしたら、それは神様の眼差しではないということを私たちは心に留めて悔い改める必要があるのではないでしょうか。もちろんイエス様は正しいんですよ。その信仰は正しいんですよ。でもその正しさに加えて、愛するということ、憐れむということ。イエス様はあなたの敵を愛しなさいと言われた。あなたを憎む者のために祈りなさいと言われた。それは神様がそういうお方だからです。神様は自分の子供たちにそういう子供たちであってほしいと願っておられる。そのことをもう一度今日私たちは心に留めたいと思います。最後に3つ目にお話しして今日終わりたいと思いますが、3つ目に今日心に留めたい御言葉のメッセージ、それは確かに神様は直接的にアブラハムを咎めてはいないんですね。何をやっているんだ、これ2回目じゃないか、アブラハムとか言わないんです。神様言わないんだけれども、アブラハムに対して神様はある意味無言のプレッシャーかけてるんです。今日の箇所で皆さん気づきましたか。アブラハムに教訓を与えてるんです。神様は直接お前のやったことは信仰的じゃないよとは言ってないんだけれども、ちょっとあなた今自分のやった行動を考え直す必要があるよ。無言の圧力を神様はアブラハムにかけておられる。それは最後のところです。最後のところ、アブラハムが鳥なしの祈りをするんですね。神様がそのようにアビメレクに伝えました。だから神様がこういうふうに言ったんです。だから私たちのために鳥なして祈ってください、アブラハムにお願いして、アブラハムは彼らのために祈ったんですね。そしたらその後何が起こったでしょうか。もう最後のところです。17節、そこでアブラハムは神に祈った。神はアビメレクとその妻およびはしためたちを癒されたので、彼らはまた子を産むようになったって書かれてますよね。つまり神様のいわゆるこの印というか呪いというかの中身は何かと言ったら、子供が生まれなくなるということだったわけですよね。けれどもアブラハムが神様に鳥なしの祈りをしたら、また子供が生まれるようになった、新しい命がそこで誕生するようになったということ。アブラハムはこの時こう思ったと思うんです。太陽閉じるも開くも、新しい命が生まれるも生まれないのも、すべて神様の御手の中にある。それはすべて神様の権威のもとにあるんだということを自分で祈っておきながらですよ。自分で鳥なしの祈りをして、その祈りが聞かれるという体験を通して、その事実をもう一度思い知ることになった。そして太陽を開くも閉じるも、子供が生まれるも生まれないも、神様のすべて御手の中、権威の中にあることを知ったときに、同時にアブラハムは何を思ったでしょうか。自分がその権威ある方の約束をないがしろにしてしまっていたということに気づいたと思うんです。神様は1年後、間もなく男の子が生まれるって約束してくださったんです。今日の出来事のほんの少し前に。にもかかわらず自分の妻を、彼は自分の身を守るために差し出してしまったわけですよね。それは裏を返せば、 ある意味神様が男の子を授けてくださるということをどこまで本当に信じていただろうかということ、アブラハムはその約束をいただいた時に笑いました。サラも笑いましたよね。そういう信仰の状態であった。そして一旦は信じたかのように思えたけれども、やはりここでアブラハムは神様から与えられたその約束をどこまで自分は信頼して信じていただろうかということを思い知らされたと思うんですね。そしてこのことはある意味アブラハムにとってとっても重要な教訓になったと思います。それはこのあと間もなくイサクが生まれます。そしてそのイサクにアブラハムは神様の約束を継承していかなければならない、信仰を継承していかなければならないわけです。神様の約束を信頼するということの重要さを彼はもっと学ばなければいけなかった。ここでアブラハムはそれを学んだと思うんです。自分は神様の約束を大事にしていただろうか、間もなくあなたに男の子が与えられる、イサクが与えられるという約束を自分はどこまで信頼していただろうか。自分の行動を振り返った時に自分は神様の約束をないがしろにしていたのではないか。でも全て神の約束は必ず成就するんだ、太陽を開くも閉じるもそれは全て神の御手の中にあるんだ、ならば私への約束も必ず成就するはずだ。アブラハムはもう一度ここでこの教訓を通して教えられたと思うんですね。そしてこの後もう一度アブラハムの信仰が試される出来事が起きるんです。それはもう一度その時詳しく見ますけれども、それはモリアの山でイサクを捧げなさいと言われるという出来事ですよね。せっかく生まれた跡取りのイサク、神様から与えられた約束の子を、この後アブラハムは生贄として捧げを、すなわち殺せと神様に言われるんです。以前のアブラハムであったらしなかったと思いますよね。神様の約束の子なのに殺してしまったらどうやって後の約束が実現するんですか、そんなことできませんって以前のこの時のアブラハムだったら言ったかもしれない。でもこの教訓を通してアブラハムは神様の約束を信頼するということを学んだんです。ですからあそこでイサクを捧げることができた。自分には理解できないけれども、でも神様の約束は必ず果たされるんだ、自分には分からないけれども神様の約束は必ず成就するんだと信じてイサクに手をかけようとした時に、神様がアブラハムを止めて、そして代わりの生贄を備えてくださった。ああやっぱり神様は約束を実現されるお方だった。アブラハムはそこでさらに信仰を強くしたと思うんですね。私たちは失敗をするものです。アブラハムはこの時ある意味失敗をしました。2回目です。しかもけれども神様は失敗の中に私たち、失敗の中で私たちに教訓を与えて、さらに私たちが神様に近づくように、さらに神様の約束を信じることができるように私たちを導いてくださるお方であるということを覚える時に、自分に限らず人が失敗をした時、過ちを犯した時に私たちはどういう思いで接したらいいでしょうか。人が何か大きな過ちを犯した、失敗をした時、私たちはどうしても裁きの目、排除する目、蔑む目って見てしまいやすいんですね。今日の箇所読んでもそうですよね。私たちは神様の愛よりもまずもアブラハムは変な男だって方に目が行くんです。私たちはどうしても人を裁く方向にまず行きたがってしまう。でもそうであってはいけない。私たちはその大きな、例えば過ちを通しても失敗を通しても、そのことを通してさらにその人が、あるいは自分の場合は自分が神様を知ることができるように、神様に悔い改めて近づくことができるように、アブラハムのように取りなして祈ることができるように、イエス様のように取りなして祈ることができるものへと変えていただくものでありたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、アブラハムは完璧な信仰者ではありませんでした。 けれどもあなたは彼を、そしてサラを守り通しました。それはひとえにあなたの計画を実現するため、それは私たちへの命をかけた愛がそこにあったからです。主よ、どうぞ私たちがいつもこの愛に心を止めて歩むことができますように。そして過ちや間違いが起こった時に裁く心ではなく、あなたが私たちのつまずきさえをも用いて私たちをさらに祝福し、訓練し、成長させてくださるように、またイエス様が取りなしてくださるように、私たちもあなたの心を持って、互いに愛し合う心を持って、互いに励まし合う心を持って、困難を乗り越えていくことができますように、あなたの栄光を表し、あなたの計画の実現に向かって歩んでいくことができますように、助け導いてください。一人でも多くの方があなたの愛を知ることができますように、どうぞ導いてください。すべてを感謝し御手に委ね、愛する主イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。